マタイの福音書も10章へと進んでいきたいと思います。福音書自体も新しいステージへと移っていくのがこの10章なんです。まあ、ということでね、少しマタイの福音書これまでどんなことを見てきたか振り返ってみたいと思います。一章の一番最初はイエス・キリストの系図ということでマタイの福音書は始まりました。そして、イエスの誕生、まあ、東方の博士のエピソードなどが一章二章に記されていました。そして三章四章はイエスが聖人となり、そしてバプテスマのヨハネから洗礼を授かり、そして40日40夜荒野での悪魔の試みを荒野で受け、まあ、イエス様ご自身が自分が働きに出る前の準備の期間、そしてそれが終わると晴れて悔い改めなさい、天の御国は近づいたからと宣言し、公な宣教活動を開始されました。まあ、そんな中で少しずつペテロやヤコブ、ヨハネ、アンデレといった弟子たちがイエス様に従っていくようになります。そしてイエスに従う人たちが増えてくると、弟子たち、そしてそれを取り囲む群衆たちに向けてイエスは5章から7章で初めの教え、山上での説教を語り、イエスが宣言する神の国が近づいた、天の御国はどういうことなのか、その御国の価値観、生き方というものを人々に教えています。それが5章から7章。そして皆さん、その時のメッセージ覚えてるでしょうか。7章の最後でその教えをされた最後にイエスは聴衆に向かって選択を迫るわけです。今聞いてきたが、あなた方は狭き門を通るのですか、それとも大きな門を通るのですか、砂の上に家を建てるのですか、岩の上に家を建てるのですか。すなわち、あなた方が今聞いたこの近づく神の御国の価値観に生きることを選ぶのか、それともあなた方が今までいたこの世の価値観に生きるのか、どちらを選ぶのですかという選択を迫られます。そして山から降りてきたイエスが何をされたかというと、まずはご自身がその教えた神の国の生き方、価値観によるさまざまな実践を山の下の人々に対して示されました。それが9章35節にまとめられていますが、それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。まあ、これが8章9章に書かれているさまざまな出来事がまとめられた記述です。まあ、これを2週間前までご一緒に見てきたかと思うんです。まずはご自身の準備を、洗礼と荒野での試みを通して整えられ、そしてその福音を述べ伝える一歩を踏み出し、それに共鳴する弟子たちが起こされ、弟子たちを教え、そして今度弟子たちのために自ら先頭を切って実践を示された、そこまでが9章です。そして今日は10章から見ていきたいと思います。ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。イエスは12弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。9章の35節と同じようなことが書かれています。しかし10章は今度はイエスが行うのではなく、12弟子を呼んで彼らに権威を与え、今までイエスがやってきたことを弟子たちに実践させようとしているわけなんです。まあ、今日のタイトルにあるように、イエスが 選び、そして使わされたということを今日はご一緒に見ていきたいと思います。その選ばれた弟子たちは誰かというと12人。2節を見てください。12使徒の名は次の通りであると、ここから始まりますが、皆さん違いに気づいていますでしょうか。一節では12弟子を呼んでと言われています。しかし2節にな権威を与えミッションするべきことを教えたイエス様は、12使徒の名は次の通りとなっているんです。すなわち弟子から使徒と呼び方が変わっていることに私たちはここで気づきますが、何が違うのか。もちろんイエスに従った時点で彼らはイエスの弟子でした。そして今も弟子であることは違いありませんが、この権威が授けられ新しく使わされていく弟子たちは、今までの弟子たちと弟子との立場が違います。それが使徒という言葉であるかなと思うんです。まあ使徒という意味はギリシャ語の言語から見ますと、特定の使命のために職権を委ねられて使わされたもの、特定の使命のために職権を委ねられて使わされたものという意味がある言葉です。すなわち今まで従っていた時点で弟子ではありますが、今度は新しい責任と使命と役割を与えられた弟子たちが選ばれ送り出されて、行ったということなんです。ですからこの10章では少し新しいステージへと福音書が変わっていったというわけなんです。私は今までの経験から言うと、あまりなんだろう、あなたって選ぶような立場に、立たされたことは多くないかなと思います。まあ、今まではむしろ誰かに選ばれる方が、多く、まあ、選ばれるというとあんまりいい思い出がないんですけども、子供の頃ね、トリッコって皆さん覚えてます？野球だとかサッカーだとかすると、大体一番上手い人がリーダーになるわけですね。それトリッコって一番上手い人が集まった子供たちから、俺はこれがいいこれがいいって一人ずつ選んでいくんですよ。私はもう本当に嫌な思い出しかなくて、大体選ばれるのが最後の方、周り見比べながら、あいつも選ばれてない、こいつも選ばれてないみたいな感じで一番最後に選ばれていって、あんまりいい思い出がないので、まあ、いつかは選ぶ側になりたいなと思いますが、選ぶということもきっと大変な責任があることだと思うんです。もしもですよ、皆さんが、まあ、例えばサッカーの日本代表の監督になったと思ってください。まあ、多くの選手がいる中で11人ですよね、11人選ばなくてはならない。皆さんはどのような基準で監督として選手を選ぶでしょうか。サッカーの技術、まあね、心の強さ、精神力、またはチームワークを大切にする協調性、まあ、いろんな基準があるかと思いますが、皆さんでしたらどのような選択選びをするでしょうか。まあ、イエス様が選ばれたこの代表チーム12人、どのような選抜をされたかということですが、次を見ていきましょう。人たちの名は次の通りである。ペテロと呼ばれるシモン、その兄弟アンデレ、ゼベダイと子ヤコブ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。馴染みのある名前もあれば、あまり聞かない馴染みのない名前もあるかと思いますが、ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、歌もありますよね、ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、まあいいんですけども、この最初の4人はマタイの福音書にも出てくる4人で、ガリラヤ湖で漁を営む漁師たちでした。ピリポ、バルトロマイはあまり詳しい詳細は分かっていません。 トマスはあのイエス様の復活を疑ったあのトマスで、主税人マタイはまさにこのマタイの福音書を書いたマタイ。9章にもマタイがイエスに従う場面もご一緒に見ました。アルパヨの子ヤコブとタダイもあまり、詳しいことは聖書には記されていません。そして4節に入りますと、熱心党のシモン、彼はわざわざ熱心党と記されているように、この熱心党に属していた人物で、熱心党とはユダヤの愛国主義者たちが集まる政党でした。熱心という党名からわかるように、熱い集団だったわけですね。そしてローマからの自由を手にするためには暴力行為も辞さないような、結構、過激な集団、過激派というグループだったわけなんですね。そして皆さん、最後をよくご存知かと思いますが、イスカリオテのユダ。イスカリオテとは、彼の名字ではないんです。イスカリオテ、ケリオテ出身の人、イスが人なんでしょうね、ケリオテ出身のユダという、ユダの出身地の表した名前であるわけです。そしてここに出てきますが、上の11人、最初の11人は、ナザレ地方がある、イスラエルでも今北方ガリラヤ湖の周辺、ガリラヤ地方の出身なんですね。そしてユダだけがその南部の方、サマリアを越えた南部のユダヤ地方出身なんです。このような、出身地が分かれますが、ヨハネの福音書ではイエスを弁護しようとしたニコデモと人物、ニコデモという議員に対して、ユダヤ人の指導者、ユダヤ人たちの指導者がガリラヤ出身の人たちに対してこのようなことを言ってるんですね。あなたもガリラヤの出なのか、よく調べなさい。ガリラヤから預言者は起こらないことがわかるだろう。すなわち北のガリラヤ出身、田舎のガリラヤの人たちに対して見下したコメントを言っているんです。ガリラヤからそんな大層な人が出るわけない、そのようにユダヤ地方の人から見ると少し差別をされていたような地方がガリラヤなんですが、そんなガリラヤ出身の弟子たちが大半を占めたイエスのチームでした。そして唯一ユダヤ地方出身のユダはユダで、もう皆さんご存知のように後にイエスを裏切ることになるあのユダです。マタイは元主税人と、その立場が記されていますが、主税人はローマのために税金を集めていた主税人です。すなわちローマ側に立っていた人なんです。そしてもう一つ、熱心党のシモンと出てくる熱心党は、今度は愛国主義者ですから、もうユダヤ側の、もうマタイとシモンとしては、思想、立場が正反対のような人物が同じ弟子のチームとして選ばれているんです。イエス様の選ばれた基準、このように私たちの目から見ると、とても面白い選び方をしているわけなんですが、どのような基準がイエス様の中にはあったのでしょうか。しかもこの12人という人数ですが、偶然に12人を選んだのではなく、12という数字にも意味があります。それは旧約聖書からのつながりで、12と言いますとイスラエルの子供たち12人から始まるイスラエルの12部族につながるわけです。その12人から12部族となり、出エジプト記を経て約束の地に着いたイスラエルの民が、この12部族を中心に イスラエルという国を築き、神の民として選ばれ、国が作り上げられていくわけですが、どのような基準で神がこの十二部族イスラエルを選んだのかという記述が申命記という箇所に記されています。神様はこうあなた方を選んだんですよということが書かれてあるんです。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。あなた方を慕い、あなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちの誓った父祖たちに誓った誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトの王ファラオの手からあなた方を贖い出されたのである。わかります？基準が、私たちの基準からすると力強い、能力がある、役に立つ、そんな基準から選ぶかもしれませんが、神様はそんな力強く数が多いから民を選んだのではなく、むしろ選ばれたこの十二部族は民の中で最も小さな民であった。しかしその力、大きさ云々ではなく、神はただその民を愛され、そしてその民の父祖となる先祖たちと交わした約束のゆえに、彼らを選びエジプトから贖い出し、ご自分の民として、宝の民として選び、彼らをこの地上で用いようとされたわけなんです。これが神様の選びの基準、そしてイエス様が弟子たちを選ばれた基準も、ここに私たちはヒントを得ることができるのではないでしょうか。小さな民イスラエル十二部族が選ばれたように、弟子としてこの世の視点から見るならば、個性的でもありワイルドでもあり、どれだけ役に立つのかわからないようなメンバーが揃った十二弟子が選ばれたように、神様の選びというものはとても不思議なんです。私たちもその選びの中に、なぜかこの日本において 99% はクリスチャンではないこの日本において選ばれ、そしてキリストにある教会としてつながり、教会の中でも建物もなければ、このように賛美も大きくすることのできない、こんな小さな教会、そしてここに集う私たち一人一人が神の愛のゆえに、そしてその憐れみのゆえに選ばれ、私たちも弟子として使わされている立場であるということなんです。もしかしたら皆さんも、私が選ばれたところでもっと選ばれるべきがいるので人がいるのではないかと思うかもしれませんが、神様はこんな私たちを選んでおられ、選ばれただけではなく、今日の大切なテーマです、私たちを使わしておられる、使わしたいと願っておられる、これが私たちの主の御心なんです。私はこの使わされるということをとても大切に意識しており、毎週の祈りの中で、祈っていることにお気づきでしょうか。私たちはここからそれぞれの場所に使わされる1週間、どうぞこの私たち一人一人が主にあって地の塩世の光として用いられるようにという祈りを礼拝の中で毎週しております。ですから私たちは教会にキリストの体、キリストのしもべとして集められているだけではなくて、大切なのはここから使わされているということなんです。 それはそれぞれ使わされる場所があるでしょう。そして使わされるにもそれぞれのステージ、段階というものがあるのかもしれません。弟子たちもまずどこでも好きなところに行きなさいとはイエスは言われませんでした。まずは今回は異邦人のところでもなく、彼らの隣人である サマリア人のところではなく、まずはあなた方の同じ同胞の民イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさいと言われているわけなんです。じゃあイエスは異邦人、外国人、その他の地域に福音を伝えなくていいのかと思っているかと勘違いしてしまいますが、そうではなく、このあとマタイの福音書最後、イエスが復活された時には同じ弟子たちに対して、あなた方は行ってあらゆる国々の人々を弟子としなさい。今度はその対象が大きく広げられています。人の働き一章八節では、しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてまずはあなたの周りであるエルサレムから始まり、その周辺地域ユダヤサマリアの全土、それを超えて地の果てにまで私の証人となります。このように段階を追ってイエス様は弟子たちを使わしておられることが、私たちは聖書を通して知ることができます。それをもって私たちの教会のビジョンも皆さんお気づきでしょうか。地の塩を世の光として使える教会でありますが、その範囲が私たちのいるこの地域と、その地域を超えた日本、そして世界にまで私たちのビジョンがあるということを、もう一度私たちは覚えたいと思うんです。もちろん世界といいましてもあまりにも広すぎて、まずは私たちのこの住んでいる埼玉市、私たちそれぞれがいる地域と思うかもしれません。もちろん教会の活動としている便利屋つなぎても、対象地域は埼玉市とその近隣地域のみになってます。ただ実を言いますと、先週は神奈川県相模原市にある御園バプテスト教会という連合の仲間の教会の雨漏りの補修作業に行ってきました。さいたま市を超えました。ユダヤサマリア地域、まあどこまでがそういう範囲なのかわからないんですけれども、少し、その境界線を越えて違う地域へと踏み出しました。実を言いますと、昨日は、まあ、皆さんよくご存知の OMF という世界選挙、東アジア選挙を担っておられる、世界的な働きをしている団体がありますが、その団体のインターナショナルディレクター、まあ、本部の指導者の一人がカナダからちょうど日本を訪問しており、その宣教師の一人からつなぎ手の話を聞き、ぜひもうちょっとあなた方の取り組みについて教えてほしいということで、浦和までわざわざ来てくださってミーティングをしたんです。彼はカナダ人の宣教師で、普段はカナダに住んでおられ、カナダで教会の代表をされている人物でもありますが、お話をさせていただいたときに、つなぎ手の話にとても関心を持ってくださり、彼は昨日飛行機で帰ってきましたが、まあ、時差があるので、カナダの、まあ、今日ですね、まだ何時間後か後ですけれども、自分の教会でメッセージをすることになっているそうですが、その時にぜひこのつなぎ手の活動、南浦バプテスト教会の働きについて、私の教会でも分かち合わせてください、ね、私たちも学ぶことがたくさんありますと言ってくださったんです。私たちは小さな小さな教会、小さなグループ、小さな活動をしているかもしれません。しかし私たちはこの地域だけではなく、日本全世界へと使わされる、そんな信仰とビジョンを持って歩んでいる教会であるということ、そしてそのビジョンに対して、小さな小さな出来事ではありますが、相模原に、 そして地の果てではないですけれども、カナダの教会に私たちの働きを分かち合うことができる。そのように確かに神様はその働きを段階を持って進めておられる。そして私たちはそのことに信仰を持って、いつの日か私たちの教会が世界の教会にとっても励ましとなり使えることができる、そんなビジョンを持って歩み続けてまいりたいと願っているのです。地の塩世の光プロジェクトは決してつなぎ手の活動だけではありません。繰り返し繰り返し言っていますが、私たち一人一人がそのプロジェクトに参加し、一人一人が地の塩世の光として使わされている存在であるということを覚えていてください。イエスは弟子たちに言うのです。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。それぞれが使わされているところ、もしかしたらご家庭にここから戻られるのかもしれません。それぞれが今与えられている職場へと向かうのかもしれません。学校、地域、友人、その使わされる場所は様々であるでしょう。しかし覚えておいていただきたいことは、イエスは私たちをその権威と使命とビジョンを持ってお使わしになっておられるということ、そのためにあなたを選んでおられるということなんです。宣教師という言葉がありますが、英語では宣教師のことをミッショナリーと言います。私はこの日本語の宣教師ということはあまり良い訳ではないなと思っていて、ミッショナリーという言葉の方が好きなんです。それは宣教師は述べ教える師でありますが、ミッショナリーとはミッション、神の使命を行うもの、それがミッショナリーなんです。すなわち牧師や先生だけが宣教師ではなく、私たち一人一人がキリストと共に歩むならばミッショナリーであるということ。キリストが弟子たちに使命ミッションを与えたように、私たちもあなたもミッションを持ってここから主の宮から使わされているということなんです。それは地域かもしれません。ご自分の身近なご家庭、職場、仲間、友人、学校、そのような地域かもしれません。もしくはそれらの境界線を越えた、または国境を越えたところなのかもしれません。しかしもう一度私たちが覚えたいのは、イエスは、私たちの神は私たちをその不思議なご計画の中に、そしてその愛と憐れみのゆえに選んでくださり、あなたを使わしておられるということなんです。そしてこの礼拝を終わってここから帰るということは、私たちはそのようなミッションを持って新しい1週間6日間へと歩み出すということなんです。そんなミッションに対して私の礼拝最後の祝祷は、神がそのミッションの中にあっていつでもおられるようにという祈りとともに、私たちはここから歩み出していく祈りなんです。そしてその後弟子たちは派遣され、さまざまなことを経験し、そしてイエスのもとに帰ってきてその様子を報告した場面があるように、私たちもまた来週この礼拝の場所に集められ、そしてその1週間いろいろなことがあったかもしれませんが、神がしてくださった、私たちを用いてくださった、私たちを使わせてくださったその恵みを覚えて、またご一緒に主をあがめ礼拝を捧げたいと思います。お祈りいたしましょう。